今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。主法にはルカによる福音書第11章24から42節とありますが、こちらは24から32節の間違いです。すみません、訂正をお願いいたします。今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第11章の24節から32節です。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の七つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまり、ヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は、裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。先週14節から23節までのところで、イエス様がある人から口を聞けなくする悪霊を追い出したことをきっかけとして、イエス様のその力が何によるのかをめぐっての話が語られていました。そして今日の24節から26節では、人から出ていったよ汚れた霊がまた戻ってくるというイエス様の教えが語られています。そして27節28節には、イエス様の御業や御言葉に感動してある女性が叫んだことに対するイエス様の答えが語られています。一見これらの話は相互に特につながりのない、それぞれ独立した話のようにも思えてきますが、よく読んでいくとそこにこの話のつながりが見えてきます。それは誰が幸いなものかという視点です。そのことに注目しながら今日の箇所を聞いてまいりましょう。はじめに先週のところ23節までを振り返りたいと思います。イエス様は人から悪霊を追い出されていました。悪霊は人を支配して、その人を神様の恵みから引き離し、その人から語るべき言葉を奪い、人との交わりを破壊してしまう、そういう存在として描かれています。そのような力に取りつかれ、 支配されてしまう私たちの姿と、その力に打ち勝って私たちを解放してくださるイエス様の姿が記されていました。続いて今日の箇所の24節から26節には、汚れた霊、つまり悪霊をイエス様によって追い出された人に注目して語られています。汚れた霊がその人から出ていった、その後その人はどうなったかという話です。つまり24節以下において問われているのは、イエス様の勝利によって悪霊の支配から解放され、救いに預かった私たちがどう生きていくかということなのであります。さて、汚れた霊はイエス様によって追い出され、人から出ていきますと、砂漠をうろつき休む場所を探しますが見つかりません。それでこう言うんですね。出てきた我が家に戻ろうと、そのように言って戻ってこようとします。ここには、まあ、悪霊でも汚れた霊でもどちらでも良いのですが、彼らにとって最も居心地の良い休み場所は私たち人間の中なのだということが語られています。ちょっとびっくりしますね。また恐ろしくもなります。悪霊は人間の中でこそ安住できるんですね。出てきた我が家に戻ろうと言っています。悪霊にとって私たちこそが我が家、つまり最もくつろげる、安心できる、思い通りになる場所だと言っているのです。ですから一旦は追い出されてもいつでも戻ってこようとしているですね。またここには、あなた方は汚れた霊にとって居心地の良い我が家になってしまっていないか、悪霊の家にふさわしいものになってしまってはいないかという厳しい問いが私たちに向けられてもいます。悪霊にとって居心地の良い我が家となっている、それは私たちが悪霊の支配にならされ、それをに自分を合わせてしまっているということです。神様の恵みに応えて従おうとはせず、むしろ神様をも隣人をも憎んでしまう、交わりを破壊してしまう、そういう姿を悪霊が我が家と呼んで喜んで住もうとしているんです。しかし私たちを救ってくださった神様は、私たちを悪霊が住むための家とされたのでは決してありません。むしろ神様はもともと私たちを聖霊の宮として、聖なる霊が住むための、それにこそふさわしい家として作ってくださったのです。ところが私たちは神様に背き、逆らう罪によって聖霊の宮としての本来の姿を失い、悪霊が喜んで住むような、悪霊に我が家と呼ばれるようなものになってしまっている、まあ、そういう現実がここに示されています。さて、汚れた霊が戻ってみると、家は掃除をして整えられていたと25節にあります。これは何を意味しているのでしょうか。それは悪霊の支配から解放された私たちが、汚れた霊によってこれまで散々汚され、荒らされていた自分という家を一生懸命掃除してきれいにし、壊されたところを修理して整えたということでしょう。悪霊の支配から解放され、心がすっきりとしているということをも意味しています。しかし同時に、そこには本来おられるべき方がおられないということも表しています。それが大切なんですね。では本来おられるべき方とはどなたでしょうか。それは イエス様です。悪霊を追い出してくださり救ってくださったイエス様を心にお迎えすることなく、ただ悪霊がいなくなってすっきりした、なんか清くされたと思っているだけでは、再び悪霊が帰ってきて、しかも前よりもさらに悪い霊によって支配されてしまうでしょう。同じことを記したマタイによる福音書の箇所には、空き家だったという表現がされていますが、まさに一時的に清くなったとしても、イエス様をお迎えしていなければ、そこには再び悪霊が住み着き、支配してくるですね。イエス様は私たちを救ってくださる方、悪い霊から解放してくださるお方です。しかし、ただ解放されただけでは、人は再び悪霊の支配下になってしまうものです。大切なことは、自分という家に主イエス・キリストをお迎えすることです。主イエス・キリストに、私たちの家に、私という家にのその主人となっていただくこと、それが大切なことですね。先ほど申しましたように、神様は私たちを聖霊の宮として、神様の聖なる霊の住まいとして作ってくださいました。私たちがその神様によって作られた本来の祝福された人間として生きるためには、主イエス・キリストを主人としてお迎えし、イエス様に宿っていただくことが必要なのであります。では、イエス様に宿っていただくとはどういうことなのでしょうか。続く27節、28節には、イエス様の話を聞いていた群衆の中のある女性が、なんと幸いなことでしょう。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房はと叫んだことが語られています。これはイエス様に対する感嘆の叫びです。驚きの叫びですね。彼女はイエス様が悪霊に取り憑かれた人を解放したことを見、またその出来事をめぐって語られた御言葉を聞いて、ああ、なんと素晴らしい方なのだろうと思ったのです。そしてその思いを、女性らしくこのような素晴らしい方を産み育てたお母さんはなんと幸いな人だろうという仕方で表現したのであります。するとイエス様はそれに対してこう言われます。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である、そうお答えになります。実はこの27節28節のお話はルカによる福音書のみが語っているものです。その前の24節から26節の汚れた霊が戻ってくる話は、先ほど申しましたマタイによる福音書12章の並行箇所では続けてイエス様の母と兄弟たちが訪ねてきたっていう話が記されています。そこでは母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますと告げた人にイエス様はこう言われるんですね。私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであると。神の言葉を聞いて行う人こそがイエス様の本当の母、兄弟なのだという、このマタイによる福音書の御言葉は、今日のルカによる福音書の箇所の神の言葉を聞きそれを守ることこそが私の母であることよりも幸いなことだという御言葉と通じる、そういうものですね。ですから汚れた霊が戻ってくる話の続きには、本当に幸いなのはイエス様の母というそういう関係性ではなくて、神の言葉を聞いて行う人なのだ というその言葉をルカは置いたのであります。そうすることによりまして、ルカはイエス様によって解放された者、救われた者はイエス様に心を明け渡し、神の言葉を聞いてそれを行おうとする、そしてそのようになった者はイエス様の母よりも幸いなものとされているのだ、こう言っているんですね。こうしなさい、ああしなさいではなくて、それをする者が幸いなものだと、私たちにその幸いな生き方ですね、神の幸い、イエス様が幸いだと言ってくださる幸せに生きるものになるようにと言ってくださっているのであります。ここで神の言葉を聞きそれを守る人のこの守るという言葉には、しっかり保管するとか見守るというような意味があります。つまり神の言葉を聞いてその言葉をしっかりと心の内に受け止め、その御言葉を大切にし、それに聞き従っていくということです。それがイエス様を心にお迎えするということであり、そこにこそ本当に幸いな生き方が与えられる、そう聖書は私たちに伝えているのです。イエス様によるご支配というと、この世の人は悪霊の代わりにイエス様になっただけではないかと思われる方がいるかもしれません。しかしそれは雲泥の差であって、あらゆる悪霊からの攻撃からイエス様が守ってくださるという安心、イエス様に愛されているという平安、自らイエス様のご意志に従って歩みたいと心から思える自由、何を話すにせよ行うにせよ、すべてをイエス様の名によって行い、イエス様によって父である神に感謝する生活、それこそが悪霊の支配から解放された者としての本当に幸いな歩みが与えられているのであります。最後の29節以下では、群衆の数が増えてきたのをご覧になって、イエス様が語られた言葉が記されています。これにつきましては、次回、丁寧に見ていきたいと思いますが、本日の話の流れの中で一つのことにだけ触れておきたいと思います。ここには16節のイエスを試そうとして天からの印を求める者がいたという群衆の態度に対するイエス様の言葉が記されています。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない、こう言われています。ここで印を求めるとは、要するに奇跡を見たいということです。それによって信じる根拠を確かめたい、納得したいということであります。はっきりとした印を示してくれるなら信じてやる、そういう人々の思いが、ここでイエス様によってそれは横島だと言われているのです。その上で、あなた方にはヨナの印のほかには印は与えられないと言われています。ヨナの印とは何でしょうか。それは30節にあるヨナがニネベの人々に対して印となったようにという旧約聖書の出来事です。このヨナ、預言者のヨナは神様からニネベに行って御言葉を告げるように命じられます。その御言葉とは、ニネベの人々の罪が大きいので神はお怒りになりこの町を滅ぼそうとしておられるということです。いろいろありましたが、ヨナがニネベの町でその御言葉を人々に告げたところ、 それを聞いたニネベの人々が神様を信じ、町を挙げて断食をして自らの罪を悔い改めたという、そういう出来事です。ヨナはニネベの町で何か人々を驚かせるような奇跡を行ったのではありません。彼はただ町を歩き回りながら御言葉を告げたのです。ニネベの人々はそのヨナの言葉を聞いて信じたですね。お前の語っていることが本当に神様の言葉である印を見せろ、奇跡を行って我々を納得させたら信じてやるなどとは決して言わなかったのであります。そこに印を求めているあなた方との大きな違いがあるとイエス様は言われます。ニネベの人々は自分たちが悪霊に支配され悪霊の住処となってしまっていることを御言葉を聞くことにより示され、これではいけないと思い、罪の悔い改めの断食を行いました。まさに神の言葉を聞き、それを行う人となったのです。そうして彼らは罪を許され、神様はニネベを滅ぼすことを思いとどまられたのであります。このように神の言葉を聞いてそれを行う人の幸いについて、かつてヨナの宣教によってニネベの人々が救われたように、神の言葉がヨナに勝るもの、つまり神の御子であられるイエス様によって述べ伝えられている、その言葉は信じない者に対する神の裁きの言葉であると同時に、神の言葉を信じそれを受け入れてイエス様に心を明け渡し、イエス様と共に歩む者にはまさに幸いを告げる福音の言葉なのであります。そしてそのイエス様の言葉が聖書を通して今私たちにも告げられています。そしてこの真実の幸いに私たちも招かれているのです。この招きに応えて今週もご一緒に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたによって救われたその恵みを心から感謝します。同時にあなたに救われながらもあなたを主人としてお迎えすることなく、いつの間にか自分を主としてしまう、そういう弱さをあなたの御前に告白します。しかしあなたは御言葉を通してイエス様を私の主とせよ、そしてイエス様をお迎えし、イエス様の御言葉に聞き、そしてそれを行うものとなれと私たちに命じてくださり、そしてその幸いな人生へと私たちを招いてくださっていることを心より感謝いたします。どうか私たち自身があなたのものとされていることを喜び、そして心からの感謝を持って、またあなたへの賛美を持って歩んでいくことができますように導いてください。そして私たち自身がイエス様を主として歩む幸いを心から感謝し、喜びを持って生活をすることで、私たちと共に生きる愛する家族や友人たち、またこの地域の方々もこの幸いな人生へとあなたたちも招かれているんですよということを証ししていくことができますように導いてください。そしてどうか私たちの心がいつもあなたへの感謝と喜びに満たされ、そしてあなたが与えてくださっている幸いで満たされて歩んでいくことができますように、いつも私たちの心をお守りください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。